皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は752回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、7月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組の冒頭部分をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。7月10日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて東京ですけれども、今朝朝ですね、ほんのちょっとパラパラっと雨が降っていたようですが、現在曇っています。今日の関東地方は曇りです。東京の降水確率、午後夜ともに 10%、 前橋は午後 30%、 夜 40% の降水確率です。各地の予想最高気温、東京、前橋、宇都宮で31度、熊谷、水戸で32度、横浜、千葉で30度の予想です。10時ちょうどにスタジオにドーンという音が鳴るという話を先週お伝えして、ちょうど番組開始とほぼ同時になるので動揺してしまうという話をしていましたが、今日はなんとこのスタジオに国土交通省の現地調査団のような皆さん方がスタジオに来てくださいまして、
ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。
本当にありがとうございます。ずっとね、音が鳴る方向に向いて施設管理中隊みたいな方だったんですけど、
そうですね、お三方、
はい、上下ブルーの作業着を着てらっしゃるんですが、むしろねこれだけ大層な方々に来ていただいて、ドーンって音が鳴らなかったらどうしようという気持ちだったんですが、
そうでした。
先ほどね放送開始2分ぐらい前にドーンと鳴りましてね、嘘じゃないことが証明できてよかったなという
本当
にご足労いただいて申し訳なかったなと思うんですが、そういう施設管理の皆さん方を今日は後ろにいただきながら放送するっていうのもなかなか楽しいものですね。はい、多分ですね、もう私の感覚だとドーンってならないので、ご移動なさっていただきたいなと思うんですがすいません、ありがとうございました。すいません、
本当にどうもありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。向こうは向こうでね、どのタイミングで引き上げたらいいかわからないし、自分たちのことを話してるなっていうことは薄々感じながらだと思うんですけれども、
ね、すごくあの声を出さないように
声を出さないように
あのしてくださって、はい、本当にありがとうございます。
申し訳ございません、そうなんですね、証言者が生放送中ということでなんかねなかなか新しい体験だったなと思うんですが、現地調査団の皆さん方もね、あの楽しんでいただければよかったんですけども、何か逆にストレスを強いたのではないかとまた私の背後にいらっしゃったんで、あの調査団の皆さんの表情が見えなかったんですが、中澤さんから見えてましたね。
そうですね、
いかがでしたか。
あの本当に固くなりなまりにあの天井をご覧になって、あのとても真面目なお仕事ぶりが、誠実さが伝わってまいりました。
頼もしいですね、そうですよね、
はい、
イオンがするということでね、派遣された仕事でいらっしゃった皆さんですからね、ここで私たちの話の方を聞いてたらそれはね違うということだから、もうずっとね壁の方とか天井の方を見ながらずっとこう耳を澄ましていらっしゃって、
ちょっと男性2名、女性1名お越しくださいました。
大げさになってはしないかちょっと心配なんですけども、でもちょっとまたドーンって言ってましたね。
出ましたね。
ちょっとリーダーの話だと空調から来るんじゃないかって私は思ってたんですが、どうやら壁がなんとかっておっしゃってましたよね。この後詳しい調査報告があるんではないでしょうか ね、
そうですね。
お世話になりました。ラジオ聞いてる皆さん方にとっては関係のない話になって恐縮でございました。今日は参議院選挙投票日ということです。メールいただいています。八王子市55歳、ラジオネーム新座の先生、男性の方ですね。今日は参議院選挙の投票日、私は投票所一番乗りをしてきました。ねえ、あの投票箱の確認があるんでね、 ちょっと物は試しっていうか興味があるっていう方、最近挑戦する方多いみたいですね。
一番だとそのお役目があるんですね。
ご存知とは思いますが、最初に投票する人は投票箱が空になっているかどうかを点検する特別な役割、ゼロ票確認を行う大役を仰せつかります。そのゼロ票確認を一度やってみたいと思っていた私は、気合を入れて朝6時から投票所の入り口に並び先頭を確保しました。7時数分前に教室に通されると、個人と比例代表の2つの投票箱が空になっているのを立ち会人さんと一緒にチェック、施錠を確認しました。そして7時の時報と同時に投票用紙を受け取ると、もちろん一番最初に2つの投票箱に1票を投じてまいりました。日曜日早朝から一仕事をやり遂げた感にあふれ、すがすがしい気持ちになりました。それはそれは大役、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いろいろね決められてるんですよ ね、
そうですね。
このジュラルミネできた投票箱の中をこう見てね、中に何もないか、不正が行われるそういう素振りがないかどうかっていうのをチェックするっていうね。
各投票所やってるんですね。
やってるんですよね。女性の方、川崎の方ですね。猫猫大国民さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は地方自治体の職員として入庁して初めて選挙事務に従事します。ね、そうですよね。役場の皆さん方は今日もう夜までですもん ね、
そうですね。
いつも投開票した後月曜日の仕事どうしてんだろうなんて子供心に思ってましたけどね。大変ですよね。お仕事とはいえ入庁して初めて選挙事務に従事します。ね、昨日は地域の従事者の皆さんと3時間かけて会場設営し、今日は朝6時30分に集合、解散は夜9時を目標にしています。私が今日特に楽しみにしているのは2つです、
はい、
まずは朝会場の鍵が開くのかどうかです。どういうことですか、多くの投票所は学校の体育館で行われますが、ごくごく稀に立て付けが悪く扉が開かないことがあるそうです。これはね、体育館の扉ってまたねちょっと重い金属製の横脇のね扉で少しレールが錆びてるとね、
はい、
もうニッチもサッチもなんてことがねありますよ ね、
ね、コツが分かってる人じゃないとね、
うん、でまたね、はい、ちょっとコツ分からずいきなりね大きな負荷かけると、それがきっかけでなんか変な角度に入ったっきりもう二度と動かないみたいなことありますよね。
ありますでしょうね。
うん、私たちもね千葉県館山市で公開放送をお邪魔してやったんですよ。もう何年前ですか、10年くらい前になるんですかね。そして立山のね、立山総合高校の体育館をお借りしてやったんですけど、体育館の入り口でね10時ちょうど、いや10時ちょっと前にねその扉を開けて体育館のステージに入るっていう段取り組んでたんですけどね、緊張しちゃったもんでね、当時担当の本田義恵さんっていう人がその体育館のね横開きのドアをこうやってガッて横に開いたら、それがちょっと違う角度に入ったらしくて、もうね皆さんも想像つきますよね。もう、びくともしないみたいなことになって、
行くも返すも
行くも返すもどうにもならないってなってね、で時間のタイミングがあるから、
はい、
どうなってんのっていう周りからのプレッシャーに耐えられずね、
はい、
昨日までは空いてたんですなんて言いながらねそりゃそうでしょうと思いながらも泣ける思い出ですね。
胸が
ギュッとしますね。あと結局4人がかりぐらいでなんか浮かして横にずらした記憶がありますけどね、それでその時にね本田さんに優しい声かければね同僚としていいんだろうけど、やっぱり冷たい態度を取ってしまった私がいました。ごめんなさい
そのあたりもギュッとしますね。
そのあたりもギュッとするよね。
わかります。
申し訳ない、私もやっぱり大人になりきれなかったあそこは本田さんに謝りたい。別に本田さんも悪くないもんね、一生懸命やった結果なんだけど、でもやっぱりタイミングが大事っていうタイミングでドアを突っかえさせた本田さんに優しくできなかった自分がいました申し訳ない、ごめんなさい。人のメールの途中で自分の話になっちゃってね、思い出泥棒、メール泥棒、申し訳ない。一番嫌われるねこういう人がね、人の話の途中で自分の話しちゃってごめんなさい。体育館の重い横開きのドア話
でした。でした。今日緊張する、楽しみにしていること2つでした。
私が今日特に楽しみにしているのは2つです、
はい、
まずは朝会場の鍵が開くのかどうか、
はい、
多くの投票所は学校の体育館で行われますが、ごくごく稀に立て付けが悪く扉が開かないことがあるそうです。しかし投票は絶対に時間通りに開始しないといけないということで、最悪の場合はドアをぶち破るそうです。 本当に良くないことは承知の上でちょっとワクワクします。いいですね。こういう地方自治体の職員さんの心の内ってのを聞けるってのは嬉しいですよね。
そうですよね、うん、
そしてもう一つ楽しみなのは投票締め切り時刻直前です、うん、締め切り直前に校門に立ち投票所へ向かう人々を急かす役を仰せつかるのです、
うん、
先輩からも投票所に来る人に大きな声で走ってと叫ぶんだよと指示を受け一緒に練習もしました。普段出せないような大声をしかも知らない人に向かって叫ぶなんて絶対スカッとしますね。投票事務はミスができない仕事ですし少し緊張もしますが最後まで気を抜かず頑張ります。本当にここまで大変な時間をかけて準備しました、はい、入場券をなくしてしまった方も投票できます。投票所に選挙広報も置いてあります。そして人が来ないと眠くなりそうで怖いのです。ぜひぜひ投票に来てください。という方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、
本当におかげさまです。
本当ですよね。ありがとうございます。なんかね本当はねいろいろ公務員の皆さんっていうのは普段考えていることを他の人には伝えないというそういうような、そうねプライドというか、
そうですよね、
そういうなんかなことがあるんですけど、こうやって実際にね、まあ、匿名ですよね。そして教えてくださるとすごく私たちの方もいろいろ知れて嬉しいなというところありますね。そして皆さんに感謝ですね。
はい、
さてそれからもう一つお知らせといいますか、番組が長らく取り組んできた多摩川イカダレースがいよいよ来週に迫りました去年おととしとコロナで中止になりましたので3年ぶりということになります日曜天国の10時30分頃のお出かけリサーチのコーナーがありますが、リポーターの皆さんが参加毎年しているんですね。ちょうど2月に行われている成田夢牧場の穴掘り大会と、
はい、
この7月の狛江のイカダレース、これは継続して参加してますね、
はい、
一番最初に参加した年は全87チーム中74位というね成績だったんですが、翌年には87チーム中50位まで順位を順調に上げて、そして楽しみにしていた3年目、2020年はコロナで中止、2021年去年も中止ということになっていました。そして今年今のところ開催予定だということなんですね。ただ来週ちょっと天気が荒れた場合は延期になるようです。
なるほど。
そして去年から放送聞いてくださっている方はお分かりかと思いますが、なかなか成績が上がらないので私たちは少し何か秘策をということでイカダレースが得意な人をチームに入れちゃおうということになりましたね。だいたい1チーム3人から5人なんですが、ずっとお出かけリサーチのチームは4人で出場してたんですけれども、1人この放送センターの中にイカダレースにうってつけの人材がいるということを耳にしまして、野方千尋さんっていう夕方のニュース番組 N スタを担当している報道局の方なんですが、なんとこの野方さんはボートの選手で、ボートの選手といっても2人乗りのボートの全日本選手権優勝経験という学生チャンピオンの経験があるっていうね、もう本当に水の上に置かせたら右に出るものがいないという、
でも本物ですね、
本物中の本物がね夕方のニュースで働いているということを聞きつけまして、そして一昨年ですか、電話でねぜひ出てくれないかって言ったら、ちょうどやっぱりイカダレースと選挙ってのは重なってんでね、その時もあの私報道局なんで選挙の仕事があるんでどうしても行けないということで、満を持して去年ねいろいろ根回しして、そしてまたノリのいい方で野方さんがね、もう毎日300回腹筋してって言って現役時代のことを思い出してますなんて言って頼もしい方、話してるだけでなんか気持ちが盛り上がるようになって ね、
そうなんです、
今年こそはと思って毎日300回腹筋して現役の頃に体力が戻ってますなんて言ってね、そこまでしなくていいよっていうね声がね本当に喉元まででかかったんだけれども、もっとあの仕事の方にいろいろ注力してくれなんて思いながらも、でも嬉しいよね。
そうです。
そしてその野方さんがね、また今年も今年こそはっていう気持ちで準備してますっていうふうにおっしゃってくださったので、
はい、
いよいよ来週楽しみだなというね。
選挙も終わってね。
そうですね、
はい、来週です。
スーパースケット野方千尋さんを迎えてお出かけリサーチのイカダレース、順位をどれぐらい上げられるかということ注目ですね、はい、そのイカダレースが来週ということなんですね。 狛江古代カップということで、もう30年近い歴史があるということですね。どんどんどんどんと規模が大きくなっていって、今ではイカダレースとしては全国最大の規模を誇るということですね。多摩川、狛江、ちょうどね横流れてますんで、そこを使ってイカダレースを行うということで、もうそのイカダレースに参加したいがために狛江に引っ越すという、そういう方もいらっしゃるくらい狛江の夏の風物詩になってるわけなんですが、先週ですか、先々週ですか、イカダレースに毎年参加している競合チームがあるんですけども、その競合チームが10年くらい前に使っていたイカダをですね、お出かけリサーチのチームが譲り受けることになりまして、ありがたいですよね。これね、イカダをね一から作るのはとても大変なんですよね。いろいろねデザインとか、一番最初はよくわからないものだから、なんか缶桶みたいなイカダ作っちゃってね、水の抵抗があまりにもありすぎて漕いでも漕いでも前に進まないみたいなイカダを作って参加したんですが、やっぱり周りのイカダレースに参加している詳しい人から、いやここは発泡スチロールにしなきゃダメだとか、で木材これぐらい使わなきゃダメなんだとかね、うん、浮力はここで確保しなくちゃということで、2回目はお出かけリサーチの何かリポーターカーを模したような感じの車型のものを作ったんですけども、ちょっと浮力が足りなくて左前の方がどんどん沈みゆく中で漕ぎ続けるみたいな、そういうことがあったんですけども、今回はそのですね、いかだ競合チームのいわばそのお下がり、10年前くらいに使っていたものを譲り受ける、譲っていただくということになりましたんで、ちょっとこの辺も期待ですよね。
そうですね、
うん、10年前に木と発泡スチロールを使って作ったイカダっていうものが、まあね、競合チームの皆さん方は、まあ、どんどんどんどんと年々新しいものにしてるんだろうと思うんですけど、それでもね私たちにとっては十分ですもんね。でその10年前に使っていた競合チームのイカダ譲っていただけたんで、それをこの間試走試し走り、
済ませたんですか、
やってきたそうなんです。そしてそこに野方さんにも来ていただいて、こういうものだっていうことを経験していただいたんですけども、さすがの野方さんですね、もうやっぱり一瞬にしてコツをつかむというか、もう持ってるポテンシャルが違うんでしょうね。なのでイカダを譲ってくださった競合チームのリーダーの方ももう野方さんに夢中ですよね。
あ、そうですか、
この人は誰なんですかみたいな。
ですよね。
そしてもうそのイカダ会を担う次の人材に野方さんはなるんじゃないかと思って、そのリーダーはもう野方さんにつきっきり
で、
日曜天国のスタッフなんかそっちのけですよね。それで野方さんとそのリーダーで延々とそのなんかもう玉川をぐるぐるぐるぐる何周もすごい勢いで回っていったそうです。やっぱりこの競合チームのリーダーもね、ずっとイカダと共にやってきたから、この漕ぎ手は鍛えたら多分すごいことになるんじゃないかっていうことで、もうだから私たちなんかもう完全にアウトオブ眼中になっちゃって、野方さんに違う、もう少し前深く、はいそうなんて言ってね、指導に熱が入って、できっとそのリーダーのね要求をはるかに超えるポテンシャル、要求を超えるパフォーマンスを見せるんじゃない、野方さんがね、でこうですねこうですねって言ったら、もうぐんぐんぐんぐん前に進むからリーダーも楽しくなっちゃってね、すごいですよ。
うわ、
玉川の狛江沖をね、もう野方さんとリーダーを乗せた二人乗りのイカダがぐるぐるぐるぐるとこう獲物を見つけたトンビか鷹のようにぐるぐるぐるぐる回ってたっていうんですから、旋回してたんですから、どうですか、期待高まりますね。
すごい、
楽しみということで、来週7月17日狛江、東京狛江市で開かれる狛江古代カップ第30回玉川イカダレース、ぜひ中継をお楽しみにしていただきたいと思います。
待ち遠しいですね。
待ち遠しいですよね。そして野方千尋さんなんですけども、夕方の N スターっていう報道局制作のニュース番組の担当をずいぶん長くされてたんですけれども、7月1日ですか、
あこの、
人事異動の事例が出たって言ってですね、あらーと思って、これまではね N スタ担当だったのでなんとなくこのノリにも付き合ってもらったのかなと思ってたんですけどね、これでちょっとねお堅い部署の方に行きますとね、番組制作とは私たちは違いますので協力できませんみたいな部署にね行かれちゃうと、せっかくここまで進めてきたことも水泡に帰してしまうみたいなところあって危惧してたんですけど、 野方さんなんか異動になったみたいだけどどこ行くのって言ったら、はい、安住さんの土曜日の夜のニュースキャスターに異動になりましたって言って、あらこれは話が早いわと思って、なので私の同僚になりました野方さんが。
じゃあもうしょっちゅう会える関係。
もう一応私もニュースキャスターを17年くらいやってますからね、土曜日の夜の番組は。なのでまあ少しはっていうか、まあ私が言えばどうにかなるでしょうね
悪い顔したね
なのでもう土曜日の情報セブンデイズニュースキャスターの一員になってるんですけども、ただ7月17日日曜日ってちょうどオンエアの次の日ですからね、体力温存させるために7月16日土曜日の野方さんの勤務は私外しました
やりたい放題じゃないですか、そうですか、
嬉しいわ
すごい
ねえ、偶然なんですよね野方さんすごく良かった、
嬉しいですね、
ニュースキャスターの配属になりましてね。
そうですか、
なんか逆に彼女の人生に迷惑をかけてるんじゃないかっていう気持ちはうすうすありながらですよ
そうです、
ね、なんかあったのかもしれないけどもね、まあそのあそっちの親和性があるんだったらこっちでやってみたらみたいなことになったんだとしたら野方さんには申し訳ない人の人生をね影響させてしまって申し訳ないけども、いやいい、楽しくやりたい、
そうですね、
いいんだ別にね、お互い望んでるんだから、
だといいです、
だといいけどもね、ということです楽しみになってきましたね、いろいろね、イカダレースも楽しみだし野方さんのこれからの人生も楽しみだしね彼女はとても、ね、優秀な方なんで、ニュースキャスターでもねこれからはきっといろいろなところにリポート出てくださると思いますんで、ラジオ聴きの皆さんはあこの人が野方千尋さんかなんて ねそんな気持ちになるかもしれませんね、
楽しみ。
国土交通省の現地調査団の皆さんはお帰りになったんでしょうか
そうですね、
よかったですね。これ不思議なもんですよね、ドーンという、ね、音が、ね、ちょうど10時とともにスタジオになって困ってるっていうことだったんですけども、やっぱりこうやって調べの方が来ますとね、鳴ってくれなきゃ嘘つきになるから鳴ってくれ鳴ってくれみたいな気持ちになっちゃうっていうのが面白いところですね。長くなりました。今日のメッセージテーマはこちらです、はい、私の特技。川崎市のマッキーモッキーさん、50代男性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の特技はセミに好かれることです。季節になるとなぜかやたらとセミが私の体に止まるのですなかなか体には止まらないよねブローチみたいになっちゃうよね、数年前に肩にセミが止まっているのに気づかないまま電車に乗ってしまったこともあります電車の中で突然肩からセミが飛び立ち、車内の乗客の方々をひとしきりプチパニックに陥れた後、また私の肩に戻ってくるという、まるでプロの鷹匠のような芸を披露し、顔から火が出るほど恥ずかしい思いをしました。蝶や蜂などは服の柔軟剤の香りに惹かれて寄ってくるという話は聞きますが、セミは聞いたことがありません。私の加齢臭が樹木のような匂いなのか、あるいは体から樹液のようなものが出ているのでしょうか。これからまたこの季節がやってくると思うとちょっと憂鬱なのです。面白いね。
すごい特技。
なんか、セミに好かれる要素があるんだろうね。
また帰ってくるんだ、
ね、肩にセミ止まったまま電車に乗って、電車の中でセミが飛び立って、みんながうわーって言った後もう一度肩に止まるっていう。本当それはなんかこの人わざとやってんのかなって周りは思うだろうね本当に鷹匠みたいなもんだもんね、
あの人のセミなの、
ね、
なってるんだ、
ウェッウェッとか言うとなんか戻ってくるみたいなことでしょ鷹匠の
すごい、
ね、本人は憂鬱だって思ってますからね、笑っちゃいけない話なのかもしれませんけども、
7月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。近道坂道並木道、道はいろいろあるけれど、ゴミ捨て水やり風呂掃除、これが私の生きる道。
お聞きの放送は逃げ道こちら TBS ラジオ905-954。
さて来週7月17日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の妄想、ゲストはヨーグルトマニア向井千佳さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド、ぜひ本放送を聞きなされ。954905